メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は、メンタルの話には欠かせないキーワードのメンタルの強弱について触れたいと思います。前半はメンタルが強い、メンタルが弱いということがどういうことなのかについてのお話。後半は前半のお話を踏まえて自分の目指すメンタルの状態はどこなのかについてお話ししていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
それでは早速本題へ進んでいきましょう。まずはメンタルが強い弱いとはどういうことなのかについてお話ししていきます。メンタルが強い弱いっていうとちょっとお分かりにくい感じなんですけども、ポジティブかネガティブかっていうところで考えてもらえると分かりやすいかなと思います。ある物事が起こるんですけども、その物事が起こった時に起こる反応ですね。その反応が、ポジティブなのか、ポジティブなのか、ネガティブなのか、で、反応が変わってくるっていう風に捉えてもらえればいいかなと思います。で、メンタルが強いっていう風に、こう、認識されている方とか、そういう方は、物事に対する反応が常にポジティブであるっていうふうに思ってもらえると分かりやすいかなと思います。逆に、メンタルが弱い人っていうのは、ある物事が起こった時に、ネガティブな反応をしてしまうっていうような癖がある方っていうのは、自分の中でメンタルが弱いっていうふうにこう、思ってしまっているのかなっていうふうに、思います。で、例え話をすると、宝くじが当たりましたっていう風になった時に、多くの人は嬉しいというのかな、こうやったみたいな、なんかそういう反応されると思うんですけども、メンタルが弱い人ってどういう反応になるかっていうと、高額当選してしまった。どうしよう、こんなに当たってしまって、みたいな。純粋に喜べないって感じですよね。その、当たった後のこと。なんか、高額当選してしまったから、なんか、なんていうんですかね。その誰かにこのお金を取られるんじゃないだろうかとか。なんか怒ることもないようなことを心配してしまうとか。なんかこう、心配するところと、思考、考えが直結してしまって、勝手に不安になっちゃうみたいな、そういうところがあったりします。で、ポジティブな人、メンタルが強い人が、例えば、自分が、何かでミスをしてしまったとか、ね、例えば僕で例えると、今、ラジオでこうやって放送してますけども、ここでこう、失敗してしまった。頭が真っ白になっちゃった。みたいな風になった時に、どう捉えるかってなると、あ、こういう時ってこういう風になるんだ。みたいな。自分でこういう時ってこういう反応するんだ。っていうような、観察ですね。自分をこう観察する、スタンスっていうんですかね。自分を、責めないというのか。ただただ物事が起こって、それにどう反応したかっていうふうに分析するだけで、自分の、メンタル が落ち込まないっていう風なのは、なんていうのかな。そういう反応を癖づけることによって、自分のメンタルを保つことができるとか、こう、いい状態で保つことができる。メンタルが強いっていう風に認識できるような状態を保つことができたりします。で、これって、最初、例えば、自分の状態が、ゼロを中心に、マイナス領域にあるのか、プラス領域にあるのか、数字で表すと分かりやすいんですけども、例えば、メンタルが弱い方、ネガティブに捉えちゃう方っていうのは、マイナス5ぐらいにしましょうか。で、それで、メンタルが強い、ポジティブな方って言われるのは、ゼロを中心に、プラス5とか、そういう感じで考えてもらうと分かりやすいんですけども、大体自分はどこら辺かな、みたいなのをちょっとこう、想像してみてほしいんですけども、まあ、自分はちょっとこう、いろんなことをマイナスに、ネガティブに捉えやすいな、っていうような方は、例えば、マイナス3とか、マイナス4とか。うん、で、自分は結構ポジティブだよ、っていうふうに思われる方なんかは、プラス4とか、ね、その、私はもう、完全にポジティブです、って思われる方は、プラス5とか。そういう感じで思ってもらえればいいかなと思います。で、プラス5の方は特に、まあ、問題ないというのか。まあ、問題なくはないんですけども、楽観的すぎるとちょっと困るんですけどね。うん。なんですけど、まあまあ、そんなに気にする必要はないかなと思うんですけども、そうですね、マイナス領域にある方っていうのは、やっぱり、こう、もっとこう強くなりたいなとか、ポジティブになりたいなってこう思われてる方結構多いと思います。うん、で、よくあるのは、自分がマイナス5とかマイナス4にいるにもかかわらず、突然プラス4、プラス5を目指そうとするので、なかなかそこに行けなかったりします。うん、で、で、そこにこう、向かおうと思っていろんなこと試すんですけども、なかなかうまくいかずに、また落ち込んじゃうみたいな。で、ネガティブな状況から抜け出せないみたいなことが、僕の目の前でたくさん起こってました。まあ、僕のとこに来てくれる生徒さんの方は、ネガティブな方が結構多いんですよ。うん。まあ、だからこそ来るんですけども、そこでこう、ネガティブからポジティブになりたいです、みたいな感じで来られるんですけども、まず、ネガティブが悪くって、ポジティブがいいっていうふうに、こう、なんていうかな、こう、二元論というのか、そういうので、認識してしまっている人が多いです。うん、で、そうじゃなかったりします。別にネガティブが悪いわけでもないし、ポジティブがいいわけでもない。みたいな風にこう思ってもらえると、それだけでも楽になったりします。うん。こう自分のネガティブが悪いって思ってしまうと、こう自分を責めちゃうんですけども、別にネガティブでもいいよねっていう感じ。ね、それが自分なんだからっていう風にこう思って、まずそこを思って、そう思ってもらう。うん。ネガティブがダメなんじゃないよっていうところをこう、なんていうのかな。自分で自分を認めてもらうところから始めてもらうんですけども、まあ、そうすることによって、ネガティブは別に悪くないよっていうところから始めてもらうと、なんていうのかな。こう自分の成長を喜べるので、単純に。うん、例えば、マイナス5のところから、マイナス4、マイナス3、マイナス2ってこう、ちょっとずつ進んでいくんですけども、その進んでいく段階を純粋に喜べるので、喜べると、もっと頑張ろうと、もっとやろうっていうふうにこう思えるので、スムーズに前に進んでいけるんですけども、そこをこう、 一足飛びに、マイナス5からいきなりマイナス1に、0にっていうふうに、高い目標を立てることは悪いことではないんですけども、突然そのような、高い目標を立てて、そこに立ち向かって、打ちのめされて、あ、やっぱり私じゃ無理なんだ、みたいな風になってしまうとすごくもったいない。で、そういうことをこう、繰り返されちゃうと、自分に自信が持てなくなってきたりとかするし、よりこう、ネガティブな方に、マイナスな方に行ってしまうので、そこはちょっともったいないな、っていう風に思ったりします。なので、メンタルが強い弱いっていうことはどういうことなのかというと、ポジティブなのか、ネガティブなのかっていうところに結びつけてもらうと分かりやすいですし、ネガティブが悪くってポジティブがいい、ポジティブが悪くってネガティブがいいではなく、どっちもいいよってことです。どっちが自分なのか、ポジティブ寄りなのか、ネガティブ寄りなのか、自分の性質、は、どっちなのかっていうのをこう、まず認識してもらうところから始めてもらえると、わかりやすいかなと思います。で、そうですね。で、この話を、踏まえて、自分がそしたら、どこを目指せばいいのかっていうところを、今度、後半戦にお話ししたいと思いますので、まず、ここら辺でちょっと、ジングルを一回挟んで、後半に進んでいこうと思います。それでは、ここから後半戦行きたいと思います。自分のメンタルを、どの状態に持っていけばいいのか、どこを目指せばいいのか、っていうところをちょっともうちょっと詳しくお話ししていきたいと思います。さっきのお話とつながってるんですけども、自分を、どの領域が心地いいかな、っていうのをまず、認識してほしいと思います。で、今の自分の状態が嫌だなって思っている方もおられると思うし、僕はこのままでいいよと思われている方もいると思います。で、このままでいいよと思われている方はそのままでいいと思うんですけど、もうちょっと何とかしたいなって思われている方は、例えば、自分がこう、どこら辺かな、マイナス5かな、マイナス4かな、っていうところをちょっと、正直に認識してほしいと思います。ここも、さっきのポジティブ、ネガティブの、いい悪いの話と一緒で、マイナスの数が大きい方が悪いとか、ちっちゃい方がいいとか、そういうのは関係なくって、ただ、自分が、どの領域にいるのかな、っていうのを正確に、正直に、自分の声に正確、正直に、向き合ってほしいなと思います。なので、例えば、僕はマイナス4ぐらいです。ってなった時に、そしたら、どこを目指そうかって思った時に、まずマイナス3を目指すんですけども、おそらく自分の性質として、プラス4、プラス5っていうのはちょっとかけ離れすぎてるなっていうのが多分あると思うんですね。そうなればもちろんいいんですけども。なので、ややポジティブみたいなところを目指すんですね。例えば、0もしくはプラス1、プラス2を目指すって感じです。で、それってどういうことなのかっていうと、ずっとポジティブでいなければいけないわけではないんですね。なので、 基本、ポジティブな方でも、なんていうのかな、そのプラス領域を行き来してると思ってもらったら分かりやすいんですけど、0と5の間を、0とプラス5の間を行き来してるって感じ。で、何かが起こると自分はプラス4、プラス5になるんだけども、何もない普通の時は、プラス1とか0とか、そこら辺をうろうろしてるっていうふうに認識してもらえるといいんですけども、なので、その何もない時に自分はマイナス1からプラス1の間ぐらいをうろつけるようになれればいいなっていうふうに思ってもらえると、ちょっと楽になるかなと思います。いきなりプラス4、プラス5を目指そうとするとしんどくなるので、なので、まずは、マイナス4からマイナス3、マイナス2を目指してもらって、で、そこから、マイナス1から0になれたっていうような状況になったら、今度は、そこからは、プラス1、プラス2を目指してもらってもいいんですけども、そこを目指しつつ、そこに、居続けるっていう、ネガティブになりすぎないっていうところに注意してもらえればいいかなと思います。どうしても癖として、こう、ネガティブが強い方は、どうしてもそちら側に引っ張られちゃうんですけども、それはそれでいいです。そこは、癖なので仕方ないので、そうなってしまう自分がいるなっていうところを認識してほしいです。そこを認識するだけでも全然変わってきます。またネガティブになっちゃったなっていいんです。ネガティブになることが悪いことじゃないので。ネガティブになったなってなったら、今ネガティブだからちょっとポジティブに向かおうかなっていうふうに、そこから方向転換すればいいだけの話なので、ネガティブになっちゃったなって思って、そこでこう自分を責めちゃうと、また、ネガティブの方に転がっちゃうので、自分を責める必要はなくて、ネガティブが悪いと思っちゃってたら、自分を責めてしまうんですけども、別に悪いことってないよって思ってれば責めることはないので、今ただただネガティブなんだなっていうふうに思えるようになってくると、人間なので、ネガティブにならないはずないんですね。やっぱり自分のその、なんていうんですかね、嫌なことが目の前で起こったりとか、嫌なことが自分に降りかかってきた時っていうのは絶対ネガティブになるので、で、そのネガティブになる時間を短くすればいいんですね。考え方としては。その、ネガティブの時間が長ければ長いほどしんどくなっちゃうので、そこの、ネガティブになってる状態を短くするためには、自分がネガティブになってるなっていうことに気がつくことが大事です。で、気がつくと、方向転換しやすいので、で、方向転換するためには、何がいいのかなっていうのが、世間で言われてるストレス解消だったりします。その自分の、なんていうのかな。好きなこと。やりたいこととかもそうなんですけど、没頭できること、熱中できることを、いくつか持っていると、ネガティブから、ゼロ、ポジティブの方に持っていきやすくなります。で、そういうことを繰り返していくと、自然と、なんですかね、ノーマルの状態の時に、マイナス1とか0とかプラス1の領域に居続けられるっていうふうに思ってもらえればいいです。その、なので、こう自分が、落ち込んだ時、ネガティブになった時に何をすれば自分は、ポジティブ0のところに戻ってこれるかなっていうところを、覚えておいてもらうといいかなと思います。で、それはこう人それぞれありますから、音楽を聴くとか、どこか、散歩行くとか、キャンプするとか、温泉行くとか、ね、 本読むとか、いろんな方法があるし、それは、誰々がやってるから私もやるではなく、私はこれをするとこうなるからこれをしますっていうような感じで、自分がどうなのかっていうことを、基準にして考えてほしいなと思います。そこを、なんていうのかな、こう、テレビとかネットとかで流行ってるからとか、ね、サウナがね、今結構流行ってますけども、僕、個人的にサウナすごく苦手なんですけども、そういうので、こう、自分に合ってないものにもかかわらず、こう、世間がいいっていうので、それに、乗ろうとすると、逆に疲れちゃいます。自分に合ってないものをしようとすると、逆に疲れちゃうので、それはまた、ネガティブの方に向かう要因になってしまうので、そこら辺は、自分がこう、何がいいのか、自分には何が合うのか、っていうのを、観察してもらって、ね、それは何でもいいです。体を動かすことであってもいいし、静かに家にいることでもいいし、ね、寝ることでもいいかもしれません。なので、それはもう本当に、自分自身にこう聞いてみてほしいなと思います。で、そんな感じで、なんていうか、ネガティブコントロールっていうんですかね。自分がこう、ダメージを受けた時とか、そういう時とかの、ネガティブのコントロールをしていくことができれば、自分の居場所、目指す場所っていうところに、居続けることができて、で、そこが、例えば、マイナス1からプラス1の領域が安定して、そこにいられるようになってくると、今度は、その領域が少しポジティブ向かわにずれていくって感じです。そこに慣れてくると、自分の領域が0からプラス2の間ぐらいになってきたりします。で、そこが、またそこに慣れてくると、今度、1から3の間ぐらいになってきたりする。で、そうすることによって、だんだんそのネガティブが減ってくるって感じです。ネガティブになる時間がどんどん減ってくる。ってなると、総じてポジティブになれる。みたいな。そんな感じで、変化していくと思ってもらえればいいかなと思うので、なので、さっきも言いましたけど、マイナス5の領域からプラス5、プラス4の領域に一気に飛ぼうとしないでほしいと思います。それをすると、それをしているといつまで経っても、今のネガティブの領域から抜け出せないので、そうではなく、徐々に一歩一歩、まあ、階段を一段ずつ登っていくと思ってもらったらいいです。なので、こう自分ができることは何なのか、ね。そういうところを、しっかりとこう自分で見つめてもらって、自分のそのペースで、どこを、まずはどこを目指していくのかっていうのを、見定めてもらって。で、それも、誰々が言ってるからとかではなく、こう自分が、ここだったらいけそうかもしれないっていうふうに思ったところを目標点にしてもらえればいいかなと思ったりします。で、そこに、いられるようになって、で、そこがこう、安定してそこに入れるようになってくると、次を目指してもらえばいいかなと思います。で、そうすることによって、総じてポジティブみたいなメンタルが強い状態になっていくのかなっていうふうに思いますので、今、メンタルが弱くて困ってるって方は、そうやって徐々に、ネガティブな時間を減らしていけばいいかなと思います。そしたらもうそろそろ、お時間になりますので、ここで一回ジングル挟んで、エンディングに向かいたいと思います。
ご縁応援貢献。夢の種、夢の種、夢の種。 ご縁応援貢献夢の種。
今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。この番組は、皆さんからのメッセージやご質問もお受けしています。こんなことは友達に話せないなとか、誰にも話せないなとか、誰かに聞いてほしいとか、自分の内に秘めたあなたの心の声を聞かせてほしいと思ってます。話すことできっとあなたの中で何かが変わっていきます。少しでもあなたの心が軽くしなやかになるお手伝いができればと思っていますので、ご遠慮なくメッセージお寄せください。それでは、今日の放送はここまでとなります。今日も最後までお付き合いくださってありがとうございました。パーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。